理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか？ポッドキャスト番組そんな理科の時間では身近なことを科学の視点で解説しています。毎週金曜日配信で月に一度星空案内もしています。あなたの日常にそんな理科の時間を。ではポッドキャストでお耳にかかりましょう。
そんな理科の時間 B、 聞いてください。ごきげんよう。
アクゲラジオもっこもこパレード。
石野桜子です。科学を楽しく学べるラジオ青春アルデヒド、今夜も2人のビジネスピックが楽しくお届けします。
どうしてないの？福神漬けの使い切り小袋。カレーが好きで福神漬けをよく買うのですが、わさびや醤油などの使い切り小袋はあるのに、福神漬けは大容量ばかりで、一人暮らしでたまに使う身としては毎回余るし使い切れないという長年の鬱憤からできた怒鳴りです。どうしてないの？福神漬けの使い切り小袋。青春アルディのボディグラ。はい、アルデートです。部長です。
アニアギです。
まあそういうのってあれは何割かな。
ああ、ありますね。
探してあるんかもやけど売ってんのあんま見んな。確かに。
でもなんかあのご飯のお供系とかちらほら出てきてますね。
あら、小袋、
小袋、うん。あとなんか、まあ、そう、僕はなんか昆布、昆布あるやん、
うん、つくだ
煮、つくだ煮、うん、とか海苔のつくだ煮とかもあるけど、うん、ああいうのって、まあ、小袋あるんですよ。
は
あ、
はは
あ。で、給食の、ジャムとかさ、
うん、
あんな感じ。
マーガリンとかな。
の、そうそうそう、うん、ああいうちっちゃい小袋。マーガリンは紙でこう包んでなかった？
紙で包んでるパターンと、もっと柔らかい袋の
もあったよ。あったかもな、うん。あったかもな。
両方あったわ。
確かに。っていうのがあるんですけど、うん、それは、まあでも一つは給食用もあるらしいですよね、やっぱ。
ああ、給食で出すから開発されてると。
うんうん。
給食でも福神漬けとかはなぜかドバってきてわざわざ分けてたよ。
ああ、なるほど。
うん、なんかそういうクルトンとかさ。
ああ、クルトン回ったね。なんかちょっと入れるみたいなやつね。
ようわからんよな。まあそんなある程度でございますが、
はい、
皆様いかがお過ごしでございましょうか。まあ、僕は昨日名古屋、今日大阪、明日福島です。まあ、割と嬉しいね。
まあまあまあ。
嬉しくて言ってんねん、これは。
いよいよね、本格的に。まあ、その、コロナ増えてますけどね、患者が。
うん、
まあでも、行動制限は今のところないので。
まあ、どこってもきついしな。まあまあまあまあ、けど、まあ一応気はつけますよ。できる範囲、
はい、まあでも、重症化率は下がってるので。
ほんやな、不思議な感じやけどな、なんか。いや、こんな感じなんやろな。ま
あでも、そうそうですよ、そうですよ。弱毒化すると広まる。弱毒化しないと広まらない。これはもう
基本
ウイルスの基本です。
まあだって死ぬから止まるもんね。
そう、まあまあ宿主なんで。
宿主が動けなくなるからね。
そう、宿主殺すのは出来の悪いウイルスなんですよ。
死んでもあかんし、しんどくて家に引きこもってんのもあかんけど、弱毒化したらみんな動けてまうから広がるっていうね。
いやけどまあウイルスからしたら広がってしめしめやし、
うん、
まあ、人間からしたら弱毒化したらまあしゃあないなって話やから。
まあ、だからアイドルのさ、ジャニーズとかのさ、やり口見てたら納得するのはさ、うん、一気にもう金使わせへんのよね。
うん、うん、
だからその月5万ぐらい使うお客さんをいっぱい作って、ずーっと月5万使ってもらうのが一番いいわけよ。月50万使うんだかいようなことやると、もう嫌ってなるわけ。
まあまあ、そうやな。できへん人も脱落していくしな。
し、辞める人も増えるし、使い切ってもし、やから、だから、細く長くやるのが一番いいアイドルの、その力加減やなって思ってんやけど、
まあまあ、まあ、
そんな感じよね。
そうですね。ね、はいはい。
確かに。まあ、そんな、名古屋で何食ったかな。あ、先に告知しようかな。8月の、
はい。
6。
はい。
あってたっけ。
ちょっと待ってよ。
うん。
あ、26ですね。
に、
金曜日の夜。
青春アルデヒド、ついに、名古屋イベントをやります。
やります。はい。
26の、
8月。これあれ？開店した時以来？
そうやね。だから4年ぶりとかやね。
ああ。
の、8月26日に、アニワギと一緒に、二人で、久しぶりにアルデヒドのイベントを名古屋でやろうかなと思ってます。はい、で、名古屋イベントは、もう素直に、収録1時間と、
はい。
と、ペーパーテストショー。
そうなんですよ。
っていうのをイベント用にちょっと、はい、年内に一応、大阪、東京、名古屋ぐらいは、ちょっとイベント、ちょっとやれたらな、みたいな。
東京じゃないね、今のところ。
関東。
関東ですね。東京ではない関東ですね。うん、はい。
多分千葉。なんで、やる予定なので、
はい。
で、8月の、一応合わせて言うと、21日に、
はい。
昼間に収録会やろうと思ってるんですよ。
はいはいはい。そうですね。
8月21の昼間に収録会をやる予定ですが、
はい。
それはまたペパテ訴訟やらんとこかなと。
まあまあ、そうですね。
緩めの。
はい。
で、8月26の名古屋は、
登録イベントみたいな感じね。
そうですね。8、26の名古屋は夜、多分19時ぐらいから、収録とペーパーテスト書って言ってみんなで問題を解いてもらって、僕らが、
はい。
僕らが思ういいテストっていうのを作って、まあ、主にアニワギですけどね。で、それをみんなでやってもらって答え合わせするっていう、まあ、楽しいテスト。
答え合わせというか、まあ、だその答え、やっぱりこの、どういう答え書いたかっていうのが大事なんで、
うん。
まあ、そういうのを、こう、あ、なるほどねって言いながら、まあ。
答えがある問題なんかない問題なんか分かんないですけど。
まあまあ、見るっていうね。
なんで、けど、20人ちょいぐらいでしか入らないんで、また、予約をどう受けてるとかもまだ決めてるわけじゃないですが、
はい、
ぜひ、8月26日は、ご予定をお分けいただけると嬉しいなと思います。久しぶりに2人で名古屋に行きます。
はい。はい、まあ、今時期ダメですね。
うん。
はい。
で、なんで今その話先しようと思ったのね。
え？いや、まあ告知先しとこうって。
で、まあ、久しぶりに君がだから愛知に来る流れになるんやけど。
そうですね。
どうですかね、なんか、食いたいもんありますか？
ある。
何？
まあ、キシコロは食べたい。
ああ、
前食べて美味しかったし、うん、違う店のも食べたい。
常にうまいわ、あれは。
ああ。うん
まあ、うどんね。
うどんね。
で、君にちょっと勧めたいもんは、
はい。
まあ、金色玉周りで言うとみんなに勧めるのはフィリピン料理なんやけど、
はぁ、へぇ。
フィリピンパブ多くて、
はいはいはい、
フィリピンパブの中にある、カイビガンっていう、フィリピン料理屋の定食屋みたいなのがあって、
へ
ぇ。おかず3種選んで、ご飯で700円やねん。
安いな。
安いね。
うん。
で、おかずが何かようわからんねん。
ああ、いいやん、いいやん。
で、それがいいんやけど、以外に、けど、まあ、夜早めに行かんとあかんけど、金色玉の近くに、
はい、
車で10分くらいのとこやけど、味噌カツの卵とじがあんねん、丼。
は
ぁ。味噌カツの、味噌の出汁で卵とじ作るっていう。
あー、でも味噌カツの卵とじは食べたことないし、興味あるね。
で、めっちゃうまいね、それが。
へぇ
ー。すごいいいね。すごいいい店で。あと、最近、名古屋で流行らせようとしてまだ入りきってないのが、冷やし味噌煮込みうどんってですね。
へー。
なんてのも今は。
なるほど、なるほど。
ございまして。でも、僕昨日も行ったんやけど、おとといか。大須っていうところの。
はいはいはい。立派な商店街があるとこね。
まあそうですね、大須観音っていうのんで、多分東京で言うと浅草とか、まあ柴又。だからやっぱ浅草かなと思うし、大阪なんかで言うとどこに入れてるかなけど、雨村とかかな。
割と大須の方にヨーヨーショップがあるんですよ。
あ、そうね。
はい。
まだあんの？
ありますね。
あ、 そうなんです。
まだっていうか、いや、別の洋々ショップがあります。
ああ、なるほど、はい。で、その前洋々ショップあった近くに、
はい。
ある、あの、肉兵衛って店があってさ、
はあ、
肉に米って書くね。
ああ、へえ。
で、昔、その、よく来てくれた出演者にもなった女の子が、
うん。
あの、あんまり普段そんな食い物にこだわりはないんやけど、多すぎたらここしか行けへんみたいな。
うんうんうん、
肉兵衛しか行けへんって言ってて、で、めっちゃ好きなんですって言って教えてくれたんやけど、
うん、
何屋さんって聞いたら、野菜炒め屋って言われて。
おう。
で、野菜炒め屋って言って、他ないのって言ったら、基本野菜炒めしかないっすって。
へー。
そんなことあると思うやん。
思う思う。
で、この間思い出してふと、でそれずっと思ってて行けてないから行こうと思って、行ったんですよ。
うん。
じゃあほんまに野菜炒めしかないねん。野菜炒めと米と味噌汁と豚汁しかないねん。
へえ。
ただ、2回目1回行こうのリピーターは野菜炒めを、肉を鶏に変えたり牛に変えたり、ホルモンに変えたりできるし、
はいはいはい。
し、一応期間限定で今やったらいかにも変えれるし、で、麺入れることも可能みたいな、
うんうんうん、
っていうアレンジができないけど、所詮アレンジやねん。
うんうんうんうん、
で、0.5 人前から3人前ぐらいまであって、1人前で1000円前後ぐらいかな。
うん。
ないけど、味付けが塩コショウと多分ニンニクかなぐらいで、キャベツと肉をただ炒めているのが鉄板にてんこ盛り出てくる、ね。で、斜めになってて、その汁が端っこに溜まってて。
ああ、はい、はいはい。
で、はーんと。で、じっとね、しかも調味料が20種類ぐらいあって、
うん、
甘い味噌、辛い味噌、柚子胡椒、八丁味噌だれ、で、スパイスとか、まあ、七味があって、一味があって、山椒があって、ドレッシングがあって、ごまソースがあってみたいな、二種類あって、好きなのつけて食えって感じなんやけど、この斜めになってる姿で汁が溜まってるから、これ最後米にかけて食ってくださいね、みたいに言うんやけど、なるほどと。これ、ケイちゃんやと。やっぱり、名古屋の国も大体、日田高山から、もう三重ぐらいまで影響あるんやけど、
はいはいはい。
日田高山のケイちゃんっていう、あの、味噌漬けとかになってる鶏肉を焼いて食うって文化があって、で、日田高山行ったら焼き豆腐とかもあんの。めちゃくちゃうまいね。ニンニクで炒めてる豆腐がでかい鉄板に出てくるね。で、その焼き豆腐屋のサブメニューの人気ナンバーズがイカの丸焼き屋ですね。
へ
ー。その鉄板でとにかくまとめてニンニクとかで焼いて、それをおかずにいっぱい米食うっていう文化があって。
なるほど。
ケイちゃんっていうの味付けの鶏肉をわーって鉄板で焼いて、下に野菜を置いてそれ吸わせてまとめて食うみたいな。料理やから、これ全部ケイちゃん派生やなって。って思って、今食って、もうそれがね、めっちゃうまいね。なんか知らんけど。
ケイちゃんってね、鶏のちゃんちゃん焼きってこと？
そうやろね。確かに、ケイちゃんは。トンちゃんとかケイちゃんとか、ラムとかもあんねんけどさ。
うんうんうん、
で、これやなって今思ってて、それもすごい自分の中では愛知っぽい料理として。
確かに案外ないよな。
そう。
うん。
だから、その同じような景色のところ、どうも何個かはあんねんけど、その、
はいはいはい、
鉄板で野菜炒めみたいな。けど、あれなで、僕だけかなと思って、その、金色炒めの店長の肉屋さんで連れてたら、
うん、
知らんかったっす、こんなとこって、マジで。って、もっと来たかった、みたいな。しかも、入り口おしゃれやねちょっと UK みたいな。
へぇ、
スパイスの勘で、入り口が入り口でわからないんだって、壁と思ったら実は店みたいな店なんだけど。とか、一緒に昨日行った、その白目金っていうね、あの一緒に恐怖の日の出ってやってる人と行ったんやけど、はい、それとも、大須進んでて1年。やのに知らんかったし、これめちゃくちゃうまいっすね、みたいな。もっと来たい、みたいな。
なるほど。
みんななってて。それとかは、すごいおすすめ。
まあ、名古屋に行きたいね。
肉兵
衛。普段使いっぽいよな。
めっちゃ普段使いやな。その子のこともうすごい見直してさ。センスいいって。なんか、自分がうまいと思うもんに迷いがないのが素晴らしいと思って。いい子やなって思いました。
確かに。
本編行きます？
行きましょうか。
十分告知もしたし。はい。
はい、今日の質問は、薄い遠藤さんからの質問です。薄い遠藤さんやのに東海やねんな、いつも楽しく拝見しております。家畜化のプロセスについて不思議に思っており質問してみました。犬、豚、ホルスタイン、アヒルなど原種とは大きくかけ離れた見た目の家畜、家禽が存在していますが、どういう過程を経て今の姿になったのでしょうか。いわゆる獲得形質は遺伝しないと習いましたが、それであれば同じ種類の動物を掛け合わせてどうして最終的になるのか、最終的にまあその、家畜課金になるのか、 不思議に感じております。例えばマガモ同士を掛け合わせてどうやってアヒルのように、白い羽毛になるのか不思議でたまりません。教えてアルヒドと。
動物の掛け合わせ、
まあそうですね、家畜課金にどうやってなったのかっていう話と、まあその、うん、獲得形質は遺伝しないと習いましたが、なぜ同じ種類の動物を掛け合わせて最終的にそうなるのか不思議に思っているというね。
獲得形質って何？
あ、獲得形質っていうのは、後天的に得た環境要因って言われるものですね。だから育つ過程で、生まれながらではなくて、育つ過程で得た性質のこと。
ああ、は遺伝しないと。
は、獲得形質って言いますね。はい。
まあだからすごく字が綺麗とか。
まあまあまあまあ、
そういうのは後からついて
る。筋肉ムキムキとかもそうですよ。はいはい、そうですね。
ただ、目がいいとかは最初からやんな、みたいな。
やけど、まあ、目も両方ありますよね。やっぱりその育ち方によって目が悪くなる生活習慣もあれば、良くなる生活習慣もあるので。
うん、なんか髪が薄いとか、ハゲとかも、遺伝のような部分も大きいけど、環境の要因もあるから。
あるけど、でね、こうそういうのが、今度子供に、環境要因で、得た性質が子供に遺伝するんかって話がまずあるんですよね。はい、 はい、はい。はい、
それは基本しないんじゃないかと。
で、っていう話があって、まあ、しないと習いましたかなんですけど、これはまあまあ今な、これ最近のブームで、
うん、
まあ生物学、ノーベル賞なんかも出てますけど、最近も。
うん、
遺伝獲得形質も、まあ、要は生まれながらにして持ってるものじゃない、環境から得られた形質っていうのも、やっぱり遺伝するんじゃないのっていう。逆転者っていう話が今はもうあって、うん、ゼロじゃないっていうことはもう分かってます。
うん、
つまり、育っていく、上で得た能力っていうのが子供に遺伝するっていうことはゼロじゃない。
あ、そうなんや。
はい、ゼロじゃない。ただ、非常にパターンが限られてるっていうのがおそらく今のところの見方ですね。
だからまあ、じんわり出るとかがあんまないから、わかりにくい、
はい。じんわりっていうか、まあ、だからそのパターンがあるんですよ。
うん、
なんていうかな。まあ、遺伝子ってね、まあ、皆さんの体の中に遺伝子があって、はい、二重螺旋っていうのを持ってて、
はい、
それでまあコピーを作って、
うん、
で、そのコピーっていうのが、まあ、その新しい細胞を作るときとか、
はい、
子供を作るときに遺伝しますっていう話じゃないですか。うん、で、そのコピーミスとかっていうのは、まあ、当然あるんですけど、
はい、
そうじゃなくて、後修飾っていうのがあるんですよ、遺伝子には。だから、まあ、ブッチョとかが遺伝子を、まあ、当然体の細胞一個一個持ってるんですよね。はい、で、その遺伝子に、実はその、一番有名なのはメチル化っていうのが起きます。で、DNA のパーツに、後で炭素一個だけくっつけるって反応をできる酵素っていうのを動物は大体持ってるんですよ。それやると、その遺伝子だけコピーしにくくなるんですよね。
あ、そうなんや。
はい、はい、はい。そうそうそう。
固定みたいな、ロックみたいな。
ああ、ロックみたいな、まあそうそうそう、うん。とか、エラーを逆に引き起こしやすくなったりするっていう、うんうん、そういうコントロールが DNA をちゃんとコピーした後でもできるんですよ。
うん、
そういう能力を生物は持ってる。で、うん、そういうのはまあ、そういうのもまあすごく最近の流行りの研究なんですけど。はいはい、で、まあ、それをどういうふうに就職するとどういう影響が出るみたいな話っていうのが多分あって、で、このメチル化っていうのはだから遺伝、生まれながらじゃないんですよね。
うんうん、
生まれた後に遺伝子をちょっと改変してる。
ははは。
ので、で、それはさ、その子供の世代とかにも遺伝する可能性がある。
ああ、なるほどね。だから、遺伝の影響するところにわざわざ後から手加えられる部分がどうしてもあるってことか。
あります。あるし、それは生物は当たり前のシステムとして持っている実は。
だからここは遺伝させんとこうとかが肯定的な
とか、まあ、その、もあるし、まあでもいろんなことがあるんですよね。例えば、環境で、まあこれ極端な話ですけど、まあそれこそ、その放射線とか浴びてるじゃないですか。ゼロじゃないんですよね。浴びてるのが。
ああ、そうか。
なら、それ受けて、遺伝子が、まあ、どっかが、生きていくには問題ないぐらいどっか変わりましたってなった時に、うん、で、それは当然子供に遺伝するじゃないですか。だって、遺伝子変わってるんだから。複製するときには遺伝するんですよ。みたいな話もあるし、だから、生まれながらの遺伝子が保存されてるとは言ってないですよね。
あ、なるほど。
はい。
だからあくまで作った時の遺伝子が遺伝するから生まれた時のままじゃないから、
まあ、じゃない、
うん、多少の可能変更はどうもあるぞ
と。あるでしょうねっていうようなまあ話が一つはまああります。
で、あとは家畜がどうやって。
で、そうそうそう。で、まあ、この人はマガモ同士を掛け合わせてどうやってアヒルのように白い羽毛になるのか不思議でたまりませんっていうことなんですけど。
けどさ、
はい。
日本の短角牛とか、あの、牛ね、うん、牛肉の、もう、サラブレッドも、
うんうん、
金魚、日本の金魚も、すべては一匹から始まってるんですよね。
ああ、まあ、そうです、そうです。うん。
だから、案外その一匹からやって、その、例えば太りやすい、
うんうん、
脂がつきやすいものを残して、そいつの方から子供ばっか作るみたいな、をしつこくやってるのが品種改良じゃないの。
そうです。まさに。
ね。
で、だから、まあ、この人に対する答えとしては、うん、思ったより世代をたくさん重ねると想像もしない姿になるよっていう話ですかね。一番分かってもらわないといけないの。
全身もじゃもじゃの人が、
うん、
顔、頭をはげてる人になって、うん、次腕毛はない人になって、
うん、
次胸毛はない人になって、うん、次太、足の毛もすね毛もなくなって、
うん、
で、いよいよ下の毛もなくなって、で順番に一世代ずつ、つるんつるんの人と結婚し続けたら、ちょっとずつ毛減っていったよみたいな。
そう、まあそうですね。で、結婚し続けなくてもよくて、うん、動物とかの場合は、まあ当然その、さっき言った牛とか馬、競走馬とか、うん、まあ肉牛、まあ食肉業で、うん、食用牛か。食用牛とか、あとまあ金魚ですね。
うん、
金魚はまあ船なんですけど、
ギベリオ。
元はね、はい。中国の札なんですよ、うん、あれは。なんですけど、まあ、そういうのから生まれた子供、子供同士もまあ別に掛け合わせできるので、
はい。
だから近しい、あのね、だからその、一番初めの世代、競走馬の一番初めの世代とかは、うん、多分、周りの馬よりは走るの早かったと思うんですよ、はいはいはい、きっと競走馬にしようとしてるから。で、まあ、牛も多分、あの、肉の好きが良かったとか、美味しかったとか、大きかったとか、うん、多分そういうことが多分あるんだと思うんですけど、うんその子供を作って子供同士今度掛け合わせていくっていうことをまあまあやっていくと、はいはい、まあ実は相当な数の試行錯誤ができて、うん、で、まあ例えば一頭、まあ一匹の金魚がいいかな。一匹の金魚からじゃあ100匹子供を産みました。
はい。
100匹全く一緒にならないですよね。
まあそらそうよ。
そうね。100匹、まあそれぞれに特徴があるわけですよ。
うん。
ヒレが大きい、体が大きい、色が綺麗、みたいな。うん赤もいれば黒もいるみたいな。
まあ僕と君でもね、遺伝子は一緒やから。
まあそうなんですよね。っていうような全く違うことが起きて、そんだから、まあ、この性質が残ったらいいかなっていうのをピックアップして、後のやつは子供を産ませなかったらいいだけの話。
まあね。10人兄弟おるうちの一番男前のやつだけが結婚し続けるとか、
そうです、
ね。一番体が背高いやつだけ結婚し続けたら、
はい、
結構背高い一家になってくんで、みたいな。
うん。っていうのを、これを延々やってるだけなんですよ。年々やって、まあ、その人間に都合がいい、うん、まあ、ものだけを残しているから、まあ、そうなってるっていうだけの話で。はいはい、だから、ま、やっぱりその、多分原理は分かってはるから、思ったより回数かけてるよっていう話なんですよね。ですね。多分。で、まあ、言っちゃひどいのは、もう蚕蛾とかが多分言っちゃひどくて、
うん
蚕蛾っていうのはもう成虫になったって、もう今飛べないわけですよ。
はいはいはい。
でも人間が世話してやらないともう絶対に繁殖もできないし、
うんうん、
当然自然界なんか戻れないんですよね。
はいはい。
蚕っていうのは。もう人間と共存の道しかない。うん、
いやー、奴隷やな。
え、ま、なんでもそれは奴隷と見るか、
まあ安心
する。そうそう、幸せな生活と見るかっていう話があって。
確かに
そうやな。うん、その、なんか、生まれて、なんか卵を、が1000分の1ぐらいしか飼えなくて、さらにそこから100分の1ぐらいしか成虫にならなくて、うん、子供を産めるのは、まあさらに少なくて、
まあそうやな、
でも卵の数がべらぼうに多いみたいな話じゃないですか。のとどっちがいいかって話やから、まあ、なんともかんとも言えないんですけど。まあ
確かに。
はい。まあっていうような話がまあ基本なので、
うん。
だからその、マガモから白いアヒルになったのは、まあ、多分白くしようとは思ってなかったと思うんですけど、まあ、たまたま他の性質持つためには、まあ、白いのが 肉質がいいとかがあったんでしょうね、途中で。で、だんだん白くなっていったみたいなのがあるんでしょうけど。
で、そっちに寄っただけで。
そう、寄っただけで。うん。
まあ、思ったより、いろんなの出てくるね、毎回ってとこやろな。
まあ、そうですね。うん、まあ、だって今とかって、魚なんかほんとそうで、メダカとかって今めっちゃ流行ってるんですけど、うん、すごい種類増えてて、メダカなんかだからもう繁殖させやすいので、まあ人間が何十年ぐらいで全然昔いなかったメダカとか作れるわけですよ。
はいはいはい、
うん、だからまあそういう意味では、
進化して適応してるかもな
って、うん、全然思ったより早くアヒルとかも白くなるんじゃないかなっていうのはありますね。はい。
まあ答えにはなってるんじゃないでしょうか。
はい。
はい、というわけで、さっきも言いましたけども、
はい、
8月の、26日に名古屋金色鮫で青春あるテイズイベント、同じ週21日の昼は、白芸かベニスかまた決めれてないんですけども、どちらでやりますんで、
はい、
よかったら大阪名古屋の皆さん、よかったら遊びに来てください。
はい、
というわけでお届けしましたのはぶっちゃけしゃぎと、
兄はいはがせでした。
皆様、僕が電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ね。